焼いた時間。さあ今回おじさんぽ2回目ということで、2回目のおじさんぽに登場していただくのは道の駅焼いた農産物直売所組合の組合長渡辺正明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まあ、渡辺さんは道の駅焼いたで聞こうと思ったんですが、道の駅焼いた現在工事中なんですよね。
そうですね、13日から工事に入っております。
はい、リニューアル工事中ということで、今回はお隣にあるエコハウスでお話聞いていきたいと思います。ということで、この道の駅焼いた現在リニューアル工事中ということですが、いつからいつまでやられてるんですか？
13日から3月いっぱいまでかかりますが、店舗の中ですと24日から一応オープンができる状態にはなります、
うん、ということは放送している今はもうリニューアルオープン、店内はしているんですね。
そうですね。
どういうふうに変わるんですか？
今まで店舗の中が狭いっていうのもありまして、商品の数をどうしても多く置けないっていうのがありましたんで、棚なんかの配置も若干変えまして、いろんなものを置けるような店内にしていきたいと思っております。
じゃあもしかして商品もちょっと増えたりするんですか？
そうですね、焼田市内の生産者の方多分努力してくれるとは思いますが、商品の方もだいぶ増えるとは思いますね。
そもそもこの道の駅焼田っていうのは何年前からこちらにあって今回リニューアルに至ったんですか？
7年前になりますか。3月11日の地震がなければ、3月中にオープンできたんですが、3月11日の地震がありまして、4月の29日にオープンになりましたね、
うん、渡辺さんはずっとこちらの道の駅焼田の春泉焼田で組合長として活動されてたんですか？
いえ、組合長自体は2年目になるんですが、はい、施設が建つ前から焼田市内でそういった道の駅の構想がありまして、うん、その時に私の場合は一号部会なんですが、焼田市内のいろんな部会の役員が一応声かけられまして、その時からずっと役員という形では仕事がいくつかありましたんで、
まあ、7年経ちましたけれども、こうオープンした時の気持ちって覚えていますか？
そうですね、焼田の農産物でこの店舗内が揃えられるのかなっていう不安はありましたけど、やっぱり生産者の方の努力で右肩上がりのままずっと販売してこれました。
でも道の駅焼田、私も結構何度も来てるんですけれども、本当にたくさんの商品があって目移りしてしまうほどだったりとか、野菜とかも種類が豊富で、やっぱここはもう焼田市民、そして県内外の方で焼田に来た方にとってすごく欠かせない場所になっていると思うんですけれども。
そうですね、市内の方はもちろんなんですが、県外からもリピーターの方が必ず毎週来るんですよっていう方もだいぶいまして、まあ、この道の駅焼田自体は地産地消という形で焼田のものだけで今まで運営してきました。
組合長になるって決まった時の気持ちどうでした？
まあ、自信はなかったって言えば嘘になりますが、自信がないままやってもうまくできないんで、やっぱり自分で頑張らなきゃならないなっていう部分は随分ありました。生産者の声と消費者の声を聞きながら、まあ、商品としていいものを店内に置けるようにしていくのが一番じゃないかな。お客様が喜んで買っていただけるようなものを揃えることが一番なんじゃないかなっていうふうには思っております。
あ、そっか、生産者とこう販売するそのこう間に入らなきゃいけない、そういうことですもんね。
そうですね、消費者の声がやっぱり一番大事じゃないかなって。その消費者の声を生産者の方に反映して、スーパーなんかに負けないようなものを揃えるっていうのが一番じゃないかなっていうふうには思っております。
渡辺さん自身もイチゴを栽培していらっしゃるということで、やっぱりそのイチゴでもこうしたらいい、ああしたらいいっていうのがこう生産者の目から見てあるんですか？
そうですね、イチゴっていうとやっぱりビニールハウスで栽培するもんですから、その年その年の気候によっては出来が良かったり悪かったり、いろんな面で苦労を して、いつまでたっても10年作ったから大丈夫だとか、そういうのは全然ないまま21年っていう月日が流れちゃったんですが、とりあえず作物を作る以上は一生懸命お客様に喜んでもらえるようなものを作っていきたいと思ってます。
ちなみに今年のイチゴの出来いかがですか？
今年は例年よりは良かったかなっていうふうに思っております。
渡辺さんはイチゴどんな種類栽培されているんですか？
道の駅専門に作っている品種が一つありまして、はい、栃木県の奨励品種ではないんですが、新潟県で開発されたイチゴ姫っていうんですが、やっぱりお客様の中でイチゴ姫の方がいいっていう人もいるし、まあスカイベリーがいいっていう人もいるし、とちおとめがいいっていう人もいますけど、まあとりあえず徐々に違う品種も手がけていこうかなっていうふうに思ってます。
まあ、いろいろお話伺ってきましたけれども、そもそも渡辺さんはご出身は？
地元矢板市の安沢というところです。
今おいくつに？
59歳になります。
ずっとこういったいちごの栽培やられてるんですか？
いちご自体は21年なんですが、それ以前はいろいろな職業もやってみたかったのもありまして、うん、いろんな職種経験してます。
あ、そうなんですね。ご実家がいちご農家だったとか？
いえ、両親自体は米を作ってた一般的な矢板市内の農家ですね。
なぜこういちごを作ろうと思ったんですか？
そうですね、両親がまだ現役だった頃に焼いたでうどを作るということで、両親がうどを作ってみたりもしてたんですが、 JA の方からいちご栽培をしてみないかっていうお声掛けがあったもんですから、その時からじゃあうちでもやってみようかっていうことでいちご栽培を手掛けるようになりました。
その声がかかって作り始めた時点で焼いたで何軒くらいいちご農家ってあったんですか？
そうですね、一番最初ですと6軒から始まったと思います。今は矢板市内ですと19軒の農家が、で随分みんな若い人、後継者がやるようになったもんですから、私なんかは本当の年寄りの口に入っちゃいますね。
若い者にはまだまだ負けてられんっていう思いはありますか？
いや、そんなことないそんなことはないですね。もうじき60なんで、そろそろ面積も少なくしていこうかなっていうふうに妻とも考えております。
ああ、そうなんですね。いや、でもそれでもこう21年間やってるっていうことは、本当に農業がお好きだからこそできるんじゃないですか？
まあそうでしょうね。勤めの時だと明日日曜日の次だと明日仕事か、ああっていうのがあったんですが、こういう仕事を自分でしますと全て自分の責任になってきますんで、まあ、そういう考えはなくなりましたね。
自分の責任でこう作っているいちご、それがこうできた時って、でもやっぱり嬉しさも毎年ひとしおなんじゃないですか？
そうですね、今年は出来が良かったっていうのがあると、やっぱりやってて良かったなっていうのはすごく実感します。
矢板のいいところってどういうところですか？
特別な観光地はないんですが、みんな人が優しくて、こういったいちご栽培なんかしてますと、誰かが被害に遭った、風の被害、雪の被害なんかでどうしてもお手伝いが足りないっていう時には、いちごの組合員全員でお手伝いをしたり、こういうのっていいなっていうふうな実感はあります。
チームワークでできているんですね。
そうですね、
そういった渡辺さんの思いがこの道の駅やいたにも詰め込まれているんですが、今後この道の駅やいたどうしていきたいですか？
そうですね、いつまでも地産地消っていう形でやいたのものばかりで売ってるっていう販売方法だと、いつか頭打ちになるんじゃないかなっていうふうなことも考えてるんですが、徐々にはお客様の必要とするものも入れていかないとならないのかなっていうふうな考えは若干あります。